時刻は5時39分12秒を回ったところでございます。タッシー田代と
中村智美がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデーということでね笑われちゃいましたけどね今日は中村智美さんがゲストでですね、はい、出演してくださってるんですが、はい、思いのほか川幅うどんからゼリーフライの話が長かったためにですね伝えなきゃいけないことが全然伝わらずに興味あらぬコーナーが終わってしまった
という。音楽的な話をしたかったのに軽いジャブのつもり
しょうがないねしょうがないよこれ
時間配分を考えてなくて
しょうがないね、う
ん、社長に怒られます後で
ね。なんだっけ、癒しのベルベットボイスだよね。
はい。
ね。はい。イヤベベだよね。イヤベベシンガーソングライターっていうことで。はい、ね、で、コウノスに、
はい、
昨日と一昨日も来てたらしいじゃないですか。
はい、はい、そうです。
コウノスを知りたいがために。
はい。
で、ストリートライブやったって言って、コウノスって、はい、どこでやってたの？
駅前です、
ね。駅前でやってたの？
はい。
こっち側？東口で？
そうですね、あの改札出てすぐの通路みたいなところ、う
ん、はい、はいはいはいはい
はい、
で、このその方々なんか触れ合いがありました
そうですね、チラシもらってくれたり、
うん、
CD 買ってくれたり
しました。へー、はい、すごいですね、
はい、それでラジオの宣伝
して、はい、ありがとうございます、はい、そして、川幅うどんを探す旅に出たんだけれどもまあね、先ほどの、まあ、もう一度言うとまた長くなっちゃって時間がかかっちゃうんで、まあそこは割愛するとして、はい、でゼリーフライを食べたくなったぞと、はい、で、はい、なかったから自分で作ったぞと、
はいはい、
そしたら自分好みに作ってしまったんで、まだ食べたこともないものを作るとこんなになってしまうんだという、はいはい、薄味になっちゃったってことなんでしょ、要は。
そうですね、ちょっと、うん、なんかはっきりしない食べ物になっちゃって、
はっきりしない食べ物は新しい
本来のゼリーフライは美味しいんでしょうけど、うん、まだ食べたことがないので
そうだな
そういう結果になってしまう。
もう誰か番組持ってきてくれ
申し訳ない、最
初の前持ってきてくれ
で、うん、4人分ぐらいもういっぱい作っちゃったんですよ。で頑張って半分ぐらい食べたんですね
はいはい、はい、
もう頑張ってあのソース味でソースをつけて食べたんですね、はいはいはい、で次の日、はいはい、なんかもうちょっとなんかアレンジをしてあの食べ物美味しくならないだろうかと考えましてですね、うん、あそうだ、チーズかけてみたらどうだろうと思って、
なるほど、
とろけるチーズを上にいっぱいかけて、はい、でラップしてチンして食べたんですよ、
はいはいはい、
そしたら、うん、めっちゃ美味しかった。
お
ぜひやってみてください。
これゼリーフライにチーズをかけるということをまだやってないんじゃないのか本家は。
なんかとてもクリーミーな味わいになって、
これはいいかもしれないね。
ちょうどいいあの塩加減、チーズの塩加減。
社長が今目キラーンってしたよ。これは商標登録いけるんじゃない
流行らせようみたいな
ああ、
はい、ぜひやってみてください。
これはいいですね、
はい、
あその話がオチだったっていうか、はい、最後の結末だったね
そうです。
あ全然そっちに行くとは思わなかった。
あそうですか、う
ん、もっとなんかすごい展開が待ってるのかと思った、
あそうですか、うん、
意外とすごいいい感じに。
あよかったですか、
ね、よかったじゃないですか。
あはい、うん
ね、他は他なんかコーナス、このじゃあコーナス 3days 来てるってこと。
そうです、
泊まっていけばよかったねどっかに
本当ですねで、そのうどん屋さんを探している間にですね、はい、途中にあのひなの里っていう、
あるよ、あるある、
はい、ひな人形が見れる場所があって、
うん、そうそうありますよ。
でもちょっと夜通ったので
いっぱい、いつもイベントやってるこの番組でもよく紹介してます。
あそうなんですか、ね、閉まってたんですね、うん、夜だったので、うん、さっき社長と行ってきたんですよ。
お行ってきたんですか
いろいろなひな人形を見て、
はいはいはいはい、
社長から出てくる言葉がですね、うん、怖い怖いちょっと失礼なんですけど、ちょっと、
う
ん、あの古いひな人形なんで、うん、ちょっと髪の毛が抜けてたりとか、あの、うんはい、
なるほどね。あまあいろいろと人形は独特な雰囲気持ってますからね、
はい、
そうですかで、コーノスを3日間、そしてその締めでこのラジオに出るみたいな感じになってるのね、う
ん、はい
なるほど。このCM の後またライブインフォメーション、お送りするんですけど、
はいはい、
ライブの時っていうのはいつもどんな感じなんですかね。お客さんとかのノリとか、まだ俺ライブ拝見したことがないからさ、
ノリですか、
うん、ライブのこの雰囲気ってどんな感じなんですか。
雰囲気ですか、
うん、
まあ、癒しをテーマにやっております。
はいはいはいはいはい、はい、うん、MC とかも大体こんな感じなんですか。いつも
MC はちょっと面白おかしい感じで喋って
話し始めると止まんない感じ。
いやそんなことないですけど、うん、はい、でも自分の毎月、第4金曜日にミュージックバーっていうのやってるんですけど、
そうだってね、うんうんうん、
それはもうなんか自分のバーなので好き勝手に喋って、うん、
あ
はい、だいたい歌を歌ってます。
だいたいワンステージどれぐらいやるんですか。まあいろいろあるだろうけど、イベントだとね30分とか区切られてるけど、
はい、
ワンマンライブみたいなのやるん、はい、
そのミュージックバーは毎月やってまして、
うん、
1人の時が多いんですけど、
だいたいどれぐらいやるんですか。
は
い、
ワンステージ40分ぐらいを2回やってます。
あ、はいはいはいはい、はい、なるほどね。でカバー曲やったりなんかいろいろ打ち合わせの時にさ、はい、やったことのある曲リストとかさ、 やれる曲リストとかカバーの曲見たけどすごい大量にありますよね。
あ、そうですか。あ、うん、ありましたね。
今まで人間ジュークボックスみたいな感じ。
いや、リクエストソングをいろいろやってるんですけども、
はいはいはい、
お客さんからいただいたリクエストをいろいろ歌ってまして、
うんうん、でお客さんからリクエスト、でも知らない曲だとその場ではできない、
はい、あ、その場でリクエストじゃないんですけど、前もってしてもらって、はい、
それをライブで、じゃあお客さん喜ぶでしょ、それ。
そうですね、はい。
だいたいどれぐらいできるんだろう、数で数えたことないか、さすがに。数じゃないもんな。
はい、
うん、今日実は、はい、番組のラストに二人でやるんですよ。
はい、あ、そうです
ね、生演奏、
はい、
中村智美さんがピアノ弾きながら歌って、俺も歌で絡む、はい、絡むっていう言い方もなんかあれですけども、今日はジョイントを最後生歌で用意、予定してますので、必ず時間内に放送終わらなければいけないっていう感じですね。先ほど一回リハーサルさせていただきまして、
はい、
ね、頑張りましょう。
はい、よろしくお願いします。
でこの後 CM を挟んでライブインフォメーション、そして、はい、怒涛のコーナーへと流れ込んでいきますのでですね、まだまだ長丁場ではございますが番組お付き合いいただきたいと思います。はい、一旦 CM を挟もうと思います。それではアーティストライブインフォメーションでございます。今日のゲストの中村智美さんのライブインフォメーションをまずはお届けいただきたいと思います。お願いします。
はい、はい、6月23日、毎月第4金曜日に行っております、うん、ミュージックバーというのがありますね。
はい、先ほども話題になりました。
はい、
うん、
オープンが7時、スタートが8時からなっておりまして、場所は四ツ谷のカフェアマルフィというカフェでやります。
アマルフィ、
うん、はい。それから7月23日日曜日には地元の富士見野の大井祭りというお祭りに出演します。富士見野市の場所は東久保中央公園です。時間は未定です。どちらも詳細はホームページをご覧ください、
ね、ホームページ持ってらっしゃってブログもやってるんですよね。
はい、
うん、拝見しましたよ。
ありがとうございます。
拝見しましたね。まだまだたくさんいろいろなライブ情報があるんですけれども、
はい、
まず2つね取り上げていただきまして、まずは23日ですか。
はい、
四ツ谷、これはもう何年ぐらいやってらっしゃるんですか。
もう4年やってます。
おお毎月第4金曜日、
はい、
金曜日なんですよね。
ああ、そうですね。
もう私が優待離脱していくしかないなっていう、ね、
ああそうですね。
そうですか、はい、もう4年やってらっしゃる。
はい、
じゃあ毎月必ず
そうですね、
ステージに上がって、
はい、
ほんでもね、
はい、いつも一人でやってるんです。
あ、一人でやってる、
はい、うんうん、一人でやってるんですけど、はいはい、たまにゲストの人が来るんですね。で今度の第4金曜日は
そう
田中明さんという、
うん、シャンソンの
シャンソン歌手がいらっしゃいます、
うん、
この方がですね、
はい、
ピアノがすごい上手なんです。
へえ弾き語り？
もう、はい、弾き語りです。自由自在に弾かれるんです。
は、
最近田中さんにピアノを習ってるんですけど、
うんうんうん、
天才なんで田中さん、
はい、
どうやって弾くんですかっていうと、
うん、
何も考えないで弾くんだよって言うんですよ。
はいはいはいはい、
それができないから困ってるのにどうやったらいいんですかって言ってもやればできる、やればやるんだ、 っていう、そういう感じです。
なるほどね。天才同士の会話ですね。
同士じゃないですよ。
そうですか。6月23日ね、はい、四ツ谷のアマルフィですね、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではですね、私無伴奏独唱歌い人語るでございますが、
はい、
ともみさんも社長さんも、
はいはい、
この間ね池袋は本当にありがとうございました。もう
いえいえ、
奇抜でね、なんか変な風変わりな芸風の歌声だったと思いますけれども、
いえいえいえ、
明日いよいよ札幌に立ちましてですね、明後日がワンマンライブでございます。札幌、5年連続一夜限りの札幌特別公演、毎年やっておりまして、この番組のリスナーの DKDHKD さんというね方、でっかいど北海道を英語にしたんですけど、DKDHKD さん、その方の、最初はご好意で、一番最初5年前に、ライブをさせていただいて、それからずっと DKD さんにお世話になりながらですね、今年も実現する運びとなりました。6月18日日曜日、札幌はムジカホールカフェというお店でございましてですね、非常におしゃれなところで、今回2月に中野鷺の宮のジャガイモ村で行ったワンマンライブの際に、私が途中で寸劇を入れましてですね、私が脚本書いて、そこに女優2人共演いただきました。第一金曜日のアシスタント森律子と、来週のゲストの千葉綾乃、この2人の女優がですね、今回の札幌にも来てくれることになってですね、私の書いた寸劇港ラジオは今日も楽しいっていうね、無伴奏ミュージカルみたいなのがあるんですよ。それを、今回札幌でもやろうということでね、1日限りでございますので、ぜひ札幌でこの番組インターネット経由、スマホ経由でお聞きの方はですね、ぜひぜひお越しいただきたいなと思います。午後5時半会場の午後6時開演でございます。2500円で小中学生は無料です。ぜひぜひお越し、お子さん連れでね、大人だけで料金払えますので、お子さん連れでお越しいただければ、お子さんが見ても大丈夫な内容になってますんで、今回はね、ぜひぜひよろしくお願いします。すすきのの駅から徒歩3分の、ムジカホールカフェ、こちら電話番号が 011-261-1787、011-261-1787です。そして8月からは月に1回、半年間かけてですね、中野区鷺の宮にあります、先ほども名前が出ました小劇場じゃがいも村、こちらで、月に1回のワンマンライブを開催させていただきます。過去にあった寸劇などを再演してですね、挿入する、予定になっておりまして、まず最初は8月22日の火曜日です。ここでは新作の寸劇をご披露させていただきましてですね、まあいろいろ今脚本書きながら、という状態ではありますが、8月22日火曜日の夜7時半、西武新宿線の鷺の宮から駅、徒歩1分でございまして、じゃがいも村、こちらで歌い人語るのワンマンライブございます。他にもいろいろと、ライブに出させていただく運びにこれからなっていくのではないかなと思うんですけれども、中村智美さんと一緒にステージに上がれる計画が、
はい、
水面下で今、
はい、
進んでいるという噂、
はい、まだはっきり、
まだはっきりです。だいぶ現実味を帯びてきたような気がしますけれども、
そうですか
ね、いよいよ2人でね、同じステージに立ってイベントをこう盛り上げられるような日が来るのではないかと、楽しみでございます。
はい、
優しくしていただければなと思います。他いろんな情報をこれから更新してまいりますので、詳しいことは歌い人語る .com でですね、情報を、調べていただければ、ご確認いただければなと思います。CM を挟んでですね、いよいよ4時間のトワキン後半でございます。後半は今日はどんなアニソンが登場するのでしょうか。 T7、 そして怒涛のリクエストタイムになだれ込んでいくという感じでございますが、はい、リクエストタイム、今日のファックステーマ決まっております。リスナーさんに決めていただきましたテーマです。その第6弾になりますが、ラジオネームスナフキンゾーさんにご提案いただいたテーマ、もしもピアノが弾けたなら、今日のファックステーマは、もしもピアノが弾けたならという、もしものやつですね。ピアノがな感じのテーマでございますので、ぜひ皆さんですね、果敢に。で、ピアノ弾ける人は、もっとすごくピアノが弾けたなら
はい
ね、そのシャンソンの先生ぐらい弾けたらすごいですよね、うん、
はい、
自由自在に、
はい、
ね、それぐらい弾けたならどうしますかというのが今日のテーマでございます。ではファックス番号ともみさんの方からお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179、19時15分まで受け付けております。
はい、では皆さんね、あと1時間15分ありますので、
はい、
もしもピアノが弾けたならぜひぜひファックスお待ちしております。雨もすっかり上がってですね、
はい、
非常に夕焼けが綺麗な、
はい、
そんな鴻巣の夕暮れ時、うんうん、西日が紫外線がしかしすごいですよね、
は
い、
そうです ね、
ね、うん、やっぱ女性の方々はやっぱ大変じゃないですか、はい、こういう時期は、はい、
そうですね、紫外線対策、うん、
対策、
はい、
練らないとね、対策ね、はい、なんでしょうこの宙に浮いた会話は、今日はシンガーソングライターの中村智美さんにスタジオにお越しいただきましてですね、はい、4時間まるっとこのトワキンに参加していただくという、
はい、
で、私は今週今日の1回しか来てないんですよ。でも中村智美さんは昨日も一昨日もコーナスに来て、
そうです、
すごい前向きな、なんかこう取り組み方ですよね。
いやいや、でも3回しか来てないんで、
いやいや、すごいですよ、ありがたい限りでございますよ、ね、6時を回りましてですね、ここから先はまあお楽しみコーナーでございますね。いつもいろいろなアニソンを紹介しているというコーナーでございますが、はい、曜日別コーナーのお時間でございます、はい、この時間は曜日別コーナー、月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティがですね、曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証しようという、タッシー・タシロの徹底的にテレビテーマ、この T が7回出てくることから T7、
すご
い、お届けしようというわけでございますね。この T7 8年ぐらい前からやってるコーナーなんですけれども、もうほとんどあらかたのアニソンは紹介し終わりましてですね、だいたい60年代と70年代を取り上げているんですが、80年代以降は私あんまりアニメ見なくなっちゃったんで、ちょっとあんまり取り上げてないんですが、本当は取り上げたいのもいくつかあるんですけども、60年代70年代を中心にやってきております、そしていよいよ来月、
はい、
最終回を迎えようという、ところまで来ました。
まあ、
8年間でね、年間50作品ぐらいはやってるから、だから400作品ぐらい今までやってきたと思いますか。
すごい、
うん、だ番組17年間の歴史の中で半分ぐらいやってきたわけです、このコーナーをね、いよいよ最終コーナーに向けて今やっているというところでございますが、はい、もうテレビが本当に出始めて一般家庭にテレビが来たあたりの年代の作品をもう紹介している状態にございましてですね、今日取り上げる作品、ともみさんまさかこれは知らないですよね。
いや、でも
聞いたことある、なんとなく
懐かし の、
はいはいはい、はい、
番組とかで、はいはい、見たかなっていう。
ああ本当、
はい、
このじゃキャラクター自体は知ってる、
見たことあるかなぐらいな感じで。
ああ本当ですか、はい、でもそれだけでも、でもっていうことは有名だってことだよね、結構ね、
はあ、
うん、そのともみさんぐらいの世代の方にも知ってもらえてる、一応ね、
は
あ、うん、あるかなぐらいだけでもすごいですよ、はあ、もうこの番組すごいマニアックなやつやってて、うん、俺でさえ全く知らないのとかいっぱいありましたから。
あ、そうなんですか、うん、
これは私にとってはもう超有名な方で、社長もご存知ですね、これね、かなり、これまさか見てた世代じゃない、ね、見てない、ね、でも知ってるっていう感じだよね。今日は社長喋らないっていうからさ
喋らせようとしてるわけですね、
喋ってほしいんだけど もともとこの社長と知り合ってともみさんと知り合えたっていう縁があるでしょ。
はい、
だからそのさ感じをこう出したいんだけど。
あ、なるほど。
うん、社長はこれ知ってるけども、うん、別にリアルタイムじゃないですよね。うん、で俺もそうなんだよ、知ってるんだけどまだ俺生まれてないし、これ、
はい、うん、白黒です、
白黒です。
はい、
大体ね、私が生まれた1966年あたりから、はい、65年66年あたりからこうカラーっていうものは台頭してきたから、その前にもいくつかあったんだけれども、
はい、
この63年ですね、今日の作品はね、63年はまだ思いっきり白黒な頃ですね。
はい、
本当にテレビアニメがこれからいよいよ始まっていく日本の時代ですね。
うん、
今やもうテレビアニメって言ったら、日本のね、非常にクオリティの高いアニメを日本は提供するってことで世界中で知られてますけれども、うん、この頃から始まったっていうところですね。うん、今日ご紹介するのは1963年の11月8日に始まり、翌年の大晦日12月31日に終了、毎週木曜日の夜6時から放映されていたという、まあご存知の方も多いと思います。だから私より10歳ぐらい年上の方々はすごい見て、もう歌詞カードなんて見なくても空で歌えるんじゃないかなって、子供の頃からずっと歌ってるんじゃないかな。特にこの曲は有名です。うん、今日ご紹介するのはその名もエイトマン。エイトマン俺だけがなんか鼻息が荒いエイトマンエコー入れちゃったし、ね、もっとエコー入れようかな。エイトマン、こんなことばっかりやってて4時間経っちゃうんだよね。今日ご紹介するのはエイトマンでございます。
はい、
警視庁捜査一課の刑事、東八郎。
はい、
東社長笑って今東八郎って言ったら笑うよね社長。俺もそうなんだけど、コメディアンに東八郎さんという方がいらっしゃるんですよ。ねえ、それと同姓同名なの、そこがまず俺受けるんだけど、俺らの中で東八郎さんって言ったらね、僕らの生かの人だから、東八郎さんなんですよ、ね、主人公の名前が偶然も。刑事東八郎はある日ですね、
はい、
凶悪犯の追跡中に犯人に撃たれて倒れてしまうんです。
あら、
そこから物語が始まります。その次に東八郎が目を覚ました時に人から告げられた言葉は、君は死んだんだ、今の君はロボットだ、と言われます。そうです、殉職した東八郎はその意識と精神を次世代高性能ロボットのボディに移植コピーされることで蘇りました。これがエイトマン。すごいですよね。ロボコップの話とすごい似てる。結局その90年代にロボコップっていう映画がアメリカでヒットしますけども、非常にシチュエーションがなんか似てる。もしかしたらロボコップはここからヒントを得たんじゃないかなと思います。かつての上司にして無二の友人かつ最大の理解者である警視庁の田中捜査一課長の計らいで、表の顔は私立探偵としながら裏では警視庁捜査一課の見えざる8番目の刑事として、人の手では解決できる事件に挑み続けるという、要するにこの捜査一課っていうのは実質7人しかいないんですけれども、この東刑事が次の8番目の刑事として、本当に人間では解決できない事件だけこの8番目の刑事が活躍する、だからエイトマンなんですね。俺はてっきりフジテレビでやってたからエイトマンなのかとばっかり思ってたら実際全然違くてですね、当時 8チャンネルは日テレだったそうで、日テレを連想させるからもともと8万だった、数字の8万にしてた原作が、なんだけどアニメ化することによって、カタカナにされたというところなんですよね。数字の8に書いてたエイトマンをアニメ化するにあたってカタカナ表記にしたっていうところがあります、背景としてね。平井和正原作脚本、そして、桑田二郎という方が絵を描いて、少年マガジンに当時連載されて大ヒットだったのがこのエイトマンです。少年マガジンには1963年5月から連載されていたということなんですけれどもね、 このだから感じはわかるよね。俺もこのキャラクターは知ってる。うん、ああ夢だな、エイトマンって。昔のテレビアニメの有名なヒーローだなって。実質企画の段階では月光仮面と鉄腕アトムとスーパーマンあたりを超える存在を作ろうという企画だったみたいな。アトムはもう先に大ヒットしてたわけですね。でアトムを超えたもっとなんかスタイリッシュなロボットキャラクターで行こうよっていう企画で始まったのがこのエイトマン。だから見た目かっこいい、ね、
は
結構
は、
うん、でこの後のヒーローものとかのデザインからしてもすごいこの多分当時としては斬新なデザインだったんじゃないかななんていうふうに思うんだけど、そのアメリカのスーパーマンとかああいうアメリカの SF ヒーローなんかも相当に意識していて、すごい速いんですよ、足がめっちゃ速いっていうね、
は
あ、でなんていうのかな、早いんですよ。
新幹線と競争してます、
ね、新幹線と競争して例が あるでしょ今、はい、手元の資料に、
はい、
早いんですよ、
はい、とにかく早そう。
めっちゃ早いんですよ、とにかくね早いんですよ。ということで主題歌を聞こうということですよ、はい、主題歌は知らない、
知らないと思いますけど、あ聞けばわかるかしら。
聞いたらね、聞いたら分かるかもしれない、
はい、
聞いたら分かるかもしれない、はい、まずね、
うん、
社長をご存知ですか、主題歌歌える、ちょっとジェスチャーちょっと
し
ちょっとしてる。でもこの歌詞カード見るとなんとなく分かんない。光る海、光る大空、光る大地、行こう無限の地平線。もしともみさんが曲作るとしたらどんなメロディー乗せますか、これ。
なんだろう、こう軍歌みたいな、
うん、はいはい、どんな感じ、
わかんない、
光る海みたいな感じなのかな、
わかんない、
わかんな い, んない、ね、なんか曲作るとしたら、
でもなんか早い、足が速いから、
はいはい、
もうスピード感がある感じがいいかな。
あ、なるほど、そっちの方がまあいいっちゃいいよね。速いからね、何にしろね、はい、うん、これはプロ野球ファンにはおなじみの曲です。なぜかというと、例えば読売ジャイアンツの高田茂とか、うん、原辰徳、元原監督、
はい、
原辰徳とか、あと今楽天の監督の梨田監督ね、もともと近鉄バファローズだったんですけど、近鉄バファローズのその梨田さん全員背番号が8だったんですよ。だから応援歌がこのエイトマンの曲になった。だプロ野球ファンの中では、
はい、
結構このエイトマンの曲っていうのは有名だったりするんだよね。あと足の速い選手にはこうエイトマンの曲が使われたり、応援歌で、うん、っていうのがあると思う、うん、あとね、速さがそれだけセールスポイントだから、この速さを売りにしてる商品の CM ソングに使われることが多いんですよ。で多分もしかしたらご存知かもしれないですけど、近年だとフレッツ光回線のね、フレッツ光の CM で使われたスマップのカバーがあるんです。スマップが CM でこれを歌ってた。
すごい、
うん、だからそれでもしかしたら聞いたことがあるかもしれないですね。ではまずその曲を聴こうじゃないかということでね、はい、1963年に、放映されていたエイトマンの主題歌、作詞が前竹さんこそ、ま、前竹さんこと前田武彦さん、作曲が萩原哲明さん、
はい、
哲翔さんというニックネームで呼ばれ、萩原哲翔さんで歌っているのが勝見茂でございますね。このラインナップで作られたエイトマンの主題歌、こちら聴いていただきたいと思います。
光る海、光る大空、光る大地、行こう無限の地平線、走れヘイトマン、弾よりも速く、叫べ胸を張れ、虎鉄の胸を、
はいはい、
空燃える風燃える心進め無敵の力持て
凄いですね。これマーチだね、だからね、いわゆるね、
こんな感じです。
そうだね、なんか進んで更新していく感じだよね、うん、これはしかしどうですか、楽曲として途中で2番と3番の間はマイナーになるんだよね、そこがすごい印象的だったんですね。 あとはやっぱりこのトランプ、ホーンセクションの使い方がすごいかっこいいよね。こういうところね、これもいいんですけど、アクセントの入れ方がすごいかっこいいな、こういうのね。もうその世代の方が今これ放送を聞いてたらもう震えてるんじゃないかなっていうぐらい、これは相当盛り上がるだろうね、これね。やっぱりこのホーンセクションの使い方だな、こういうところだね。このキレの良さが好きだね、このホーンセクションの感じの勇ましい感じがすごい出ますね。この萩原哲章さんという作曲家の方はご存知ですか？
いや
知らないですか？社長はご存知かと思います。クレイジーキャッツってご存知？クレイジーキャッツ知ってる？スーダラ節知ってる？
はい、
うん、あれの、一連の作品手掛けたのがこの萩原哲章さん。特にこの曲とかもホーンセクションの使い方がすごい上手なのね。これはクレイジーキャッツのはいそれまでよという曲なんですが、これのホーンセクションの使い方をちょっと聞いてみてください。
あなただけが生きがいなの、お願いお願い捨てないでってなこと言われてその気になって実家と開けずにキャバレー、金のなる木があるじゃなし、質屋が良いは女の口で退職金まで前借りし、三井が挙げくがはいそれまでよ、ふざけあってふざけあってふざけあってくれろ。
いやすごいですよ、やっぱホーンセクションの使い方が。もうだからこの萩原先生の一連の作品って、このエイトマンもそうなんだけど、このホーンセクションの使い方、アクセントの入れ方で、このムーディーなところから急にコミカルになるでしょ。このアレンジとかよくできるもんだなとか思って ね、まあ、この植木一さんのキャラクターあってのっていうところもあるけどね、これがまあ萩原アレンジの妙みたいなところがあるんですよね。で、もう一度話がエイトマンに戻りますけれどもね、
はい、
まあこれですねエイトマンっていうのはね、ちょっとまあ深刻な話なんですけど、
はい、
呪われた作品って言われていて、まずこの作画を担当していた桑田二郎が銃刀法違反で捕まるんですよ。でこれで連載とか放送も打ち切りになるんです。でさらにこの主題歌を歌っている、勝見茂という人がですね、まあ、男女関係のトラブルからですね、愛人を殺害してしまうという事件を起こしてしまう。
やだ。
それで、10年の実刑で、その10年後出所するんですけれども、その後覚醒剤でまた逮捕される。で体を壊してもうずっと長い闘病生活で、亡くなってしまう。それから出版元のリム出版がまず倒産するんですよ。
あららら。
で、このエイトマンはこの結構スタイリッシュなルックスだから、すごい人気があって、後年のアニメファンとかにも、だからいろんなリメイクが 映画とかアニメとかリメイクがされるんですけれども、それ全部ことごとく不振に終わってですね、営業不振に終わって、業界では呪われた作品ではないかというふうに言われてる、ね、なかなかすごい因縁めいたような、うん、作品だったりするんですけど、エイトマンというタイトルで、もう一曲ですね、ショーのマヨさんってご存知ですか、
はい、
飛んでイスタンブール歌ってた、はい、うん、その方がね作ってるエイトマンっていう曲があるんですよ。これは自分のその彼なのかな、彼氏をスーパーマンになれない男の代名詞としてエイトマンとして歌ってる、ちょっとこちらの作品も面白いんで聞いていただこうと思います。
女だったら八方美人だけど男だからエイトマン、何をやっても中途半端だから、あなたはエイトマン、誰もがみんな寂しがりや、あなたエイエイエイトマン、いつもエイエイエイトマン、スーパーマンにはなれないわ、
というような曲まであるというね。
面白い、
面白いですね、はい、ショーのマヨさんにもエイトマンなんていう曲がある、エイトマンって調べてたら出てきたんですよ、びっくりして、それ聞いてみたら、あ、これはまたこれで面白いなというね、もう要するに100なんだ 80% ぐらいの完璧じゃないみたいなところの意味でもなんか使ってるようなところもあるんですよね、というわけでございまして、今日はですね63年に放映されていたというエイトマンですね、まあ、この主題歌本当にね、まあ、その本当に作品自体はそういう因縁めいたところが背景としてあるかもしれないけど、はい、やっぱり歌は歌じゃないですか、
はい、
ね、でそこのところでやっぱりこの勝見茂っていう方が やらかしてしまったことによって、CD 化が全然されなかった時代があったんですね、でエイトマン自体も再放送はされても主題歌が流れないっていう時代があったりだとかしたらしいんですよ、でもやっぱり歌は歌だよなって思うんですね、やっぱこれこの頃はまだ悪いことしてなかった時代の歌手がね、そこで子供たちが胸躍らせた歌なわけだから、やっと最近ここ数年になってオリジナル版の、このバージョンの曲が CD で聴けるようになってきたんですよね、だからね、自分家にある CD ひっくり返してもこの勝見茂バージョンが全然見つからなくて、なんでだろうって思ってたらそういう背景があったんですね、やっと入手ができて今日流すことができたという感じでございますね、今日は63年のエイトマンをご案内いたしました。タッシー田代の徹底的にテレビテーマ、通称 T7 でした。
燃える空、燃える風、燃える心、進め無敵の力持て。